ークチャンネル、農業イケてるね。
いやー、今日暑かったですよね。
そうですね。
ね、
毎日
もう暑
さが激しい。
さすがに、
うん、
さすがにもう一日中半袖で仕事してたんです。
うん、大変ですよね、動くからね、暑い。
僕ふすま屋じゃないですか。
はい。
こういうね、暑くなると気温が上がると、うん、あのふすまののり付け。
はい。
あの襖の紙ってもちろん貼る前に糊をつけるんですけど、
うん、
あの糊をね、襖の紙の周りにこうまず濃い糊というかベタベタの糊をこう塗って、
はい、
で真ん中はね中糊って言ってこう、うん、すごいシャバシャバな糊を塗るんですよ。もう水みたいな糊。
あ、薄いのね。うんうんうん、
薄い糊で紙を、
うん、
あの一回ふやかすんですね。
うん、
でふやかした紙をこうあの襖の本体に貼っていって。
うん、
乾くと、その、髪がもう一回縮もうとする力が働くので、
うん、
それでパーンとこう、シワがなく腫れるっていう、そういう、あの、力を使って、薄まってパーンと腫るんですよ。
難しそう。
まあ、毎日やってればそうでもないんですけど、ただね、
はい、
その、暑くなると、その、糊、うんうん、をつけて、真ん中の中糊ってのを抜け、こう塗った後少しふやかすんですね。
はい。
で、そのふやかす時間こう待ってたら、時間無駄じゃないですか。
うん。
なので、ふやかしてる間もう一枚つけるんですよ。
うんうんうん。
で、もう一枚つけて、
うん、
で、もう一枚がふやかしてる間に、さっきつけたのはもうふやけてるので、
うん、
それを貼るんですね。
なるほど。
で、また、その後もう一枚つけて、さっきふやかしたのってこう、どんどんこう回していくわけですよ。だから一回始めると、あの、全部終わるまで、あの、ずっと続く きつい作業なんですけど。
そうですね。
そうなんですけど、このね、このルーティーンが、
うん、
あのね、暑い時って、ね、その、髪が乾いちゃうんですよ。
その早く乾く。
早く乾いちゃうんですよ。
きついやつったら。
だからスピードもちょっと早めにやらなくちゃいけないし、
はい。
こうね、糊もね、少し、乾かないようにたっぷりめにつけたりとか、
はい。
なんかね、やっぱね、この暑くなってくるとだんだんちょっとね、ああ、糊少しこうやらなくちゃいけないな、みたいなね、感覚で、そういうのを変えていく感じで、今日なんかね、それを感じました。あ、こう、春の気温から夏になって、襖のちょっと糊の、調整をしなくちゃいけないなーなんていうね、感じるぐらい今日は暑くて。
その調整って、ね、
うん。
勘でやるんですか？何かこう。
あ、もう勘、勘です。
勘
で。何も、そんな、何もないです。うん、
それは熟練しないとなかなか難しいですね。
いや、まあね、毎日やってるからね。毎日やってるから別に。熟練もクソもないんですけど、感覚で。
最初のうちは失敗もしました？
てかね、最初のうちはというか、
うん、
失敗するから考えるって感じです。
なるほど。
最初のうちに失敗じゃなくて、
うん、
普通に貼ってて、
うん、
早く乾くと、糊が乾かないうちにバーって引っ張ってきちゃうんですよ。
うん。
髪が縮もうとするんだね。
うん、
そうすると、あのね、周りから剥がれてきちゃう。
うん。
なので、全部やり直しになってしまうっていう。
やり直し
が起こるんですね。で、それを、必ず襖職人は経験してるんですよ。
うん。
で、じゃあ、こうなったらどうするかってなったら、あ、じゃあ、周りの糊を少し濃いめにつけて、中糊はなかなか乾かないように、ちょっとたっぷりめにつけようかな。
うん。
とかね。もしくは、めっちゃスピードを速く貼ろうかなとか、それは職人さんによっていろんな、やり方があるんじゃないかなと思いますけど、僕はあんまスピード変えたくないので、
うん。
うん。周りの糊をちょっと濃いめに作って、うん。で、中糊を少し、多めというか、濃いめというか、
うん、うん。
乾かないように少し、たっぷりめにつけるっていうのかな。 こんな風にした。で、まあ、考えてるわけじゃないんですけど、そういう風に体が動くって感じですよね。
なるほどね。最初は、でもやり方は教わって、そのうちに最初教わって、基本的なことを教わって、自分で工夫していくっていう、そういう感じ？
そうですね。まあ僕の場合は、先代の親父と一緒に仕事できたのが5年ぐらいしかなかったんで、なんか全部教わる前に死んじゃったんで、
深いんだね。
だ
抑
か
える
らね、
ね。
結構大変でした。その死んだ直後は。
そうですか。まあ、そういうのは農家さんも一緒かなってなんか思いますね。やり方
まあ、
で
農家
ね。
さんも職人ですからね。
そうそう、職人ですよ、本当に。親御さん、お父さんからね、こう、の作り方とか、いろんな、こう、いろんなもののタイミングってあるわけじゃないですかね。
まあ、ありますよね。そういうのはすごい、それこそ感覚でしょうからね。
ね、一
僕の
緒に
海
なっ
苔漬
ちゃ
けなんて目じゃないぐらいの感覚で
う。
研ぎ澄まされたもので気候を読むしかないですよね。
そうですよね。もろに気候との天気との戦いみたいな感じで、それは感覚で一緒にやりながら覚えるっていう、まさにまさに職人、すごい職人技かなって思っていますよ。
職人って2種類、ね、2種類っていう言い方変ですけど、襖職人とか、まあ、建築系の職人って、相手にするものが工業製品じゃないですか。紙とか、糊とかって。まあ、昔はわかんないですけど、今は工業製品ですよね。だけど、農家さんとか漁師さんとか、こういうもう相手が自然の職人さんで、もうね、尊敬しますよ。
そうですよね。
もう、だって、相手が生きて動くもんですから、ねえ、こっちの考えだけじゃないわけじゃないですか。
毎
まあ、農家さんはすごいなって思う。農家さん、漁師さん、ね。
年、毎年毎年違うって。
まあ、
毎
そう
年1年生だって言ってました。すごいですよね。去
ね。
年天気じゃないからね。それこそ、何年も何年もやり続けていく中で、こう、研ぎ澄まされていくのかなって思います。そこは。
まあそうでしょうね。
私のね、支援してるブドウ農園さんのお話で言うと、摘粒って、こう、ブドウの房、大きい房を作るわけなんだけど、粒が込み入ってると、育たないわけですね。粒の大きくなっていかないんで、抜いていくわけですね。で、ちょっと生育があまり良くないところとか、良くないものを抜いたりとか、ちょっとね、不揃い、ここ抜いたら綺麗な形になるなっていうところを抜いたりとか、そうやって、綺麗なブドウを形にするために、間引く作業が必須で、それも、やっぱり聞いてすぐにね、できないと思うんですよね。その、どこをどうすればっていうのもあるかと思うんで、そういうのも、熟練した技術になってくると思うんですよね。もう、本当に粒、
いや、
抜い
その
てる。
摘粒っていう摘粒摘粒ってどういう字書くんですか？
摘粒っていう字は、ですね、
摘粒の摘か。
粒。摘
摘
は、
粒の摘に粒。
そう、摘出の摘に粒です。
粒ですよね。
はい。
ああ、なんかその、ぶどうって間引くっていうのを今初めて聞いたんで、そう、ちょっと想像に難かったですけど、でも今聞いて、ああ、なるほど、房の形をきれいに整える。そうしないと、まあ、隣り合ってあんまり大きすぎたりすると大きく育たなかったりとかするんでしょうね、きっとね。
そう。
で、
同
綺麗
じ。
な房の形にならなかったりとかするわけですよね。
本当に、高級なブドウになると、粒の一個一個が同じ大きさで、綺麗にこう、
ああ。
だから、ほったらかしてないっていうのが、ものになんかわかりますよね。あんな綺麗になるって、人の手でなるわけですよ。
なるほど。あれも職人技なんですね。
そうですね。
知らなかった、それは。美
まあ。
味しいぶどうは、なんか、ちゃんと育ててれば、ああいう形になるのかと思ってたら違うんですね。
そうなんです。なかなかだからね、大変な作業ですよ。それ、いっぱいなってるわけですよ。ものすごい量になってる。それを一個一個やるわけで。
あ、そうですよね。
本気と体力のいる作業ですよね。
もう絶対機械化できない作業ですね。
できないですよね。人の手じゃないと。工業化できない。
ていうか、まさにその職人技が、ぶどうの出来不出来を決めるわけですよね。
ですね。
いやー、そう考えると、なかなか、の職人的な技をぶどう屋さん、ぶどう農家さんはやってるんです
あとは、こう、肥料のね、量であったりとか、そういうのも、大きさに影響してくるので、どのぐらいやったら、どのぐらいの大きいブドウになるかっていうのは、もうこれも感覚で、さっきね、黒川さんが言った、水の、海苔の量とか、シャバシャバの量とか、それと通ずるものだと思いますよね。
ですよね。
ほら、測って、なんか、料理のなんかね、カップで測るみたいな、そんなわけいかないですもんね。ある程度あるんだろうと思いますけど、それは、こう、いろいろ見て、勘でやる部分が多分多いと思うんですよね。まあ、感覚でね、肥料とかもね、そういうのも、おそらく、やってると思うので、まさにね、職人。
そうですよね。職人ですよね。それでいて、ほら、ねえ、作ってるものも一つじゃなかったりするわけじゃないですか。だから、職人的な技がいくつもいくつもこう、増えていくわけですよね。どんどんどんどん。
そうですよ。
僕みたいに襖だけやってりゃいいってわけじゃなくてね。
次から次とね。
ねえ、増えていくし。
素晴らしいですよね。
素晴らしいし、すごいっすよね。よく
そ
考えて
う。
みたら。それも、ほら、誰からか教えられるわけじゃなくて、多分教えてくれるのは自然ですよね。
そうそう
毎
そ
年毎年試しながら、
う。
うまくいったらそれを正解として、さらにもっといいものができないかって自分で探求していく仕事ですもんね。
本当に、その通り。
そういうふうに意識すると、農家さんってすごいな、やっぱり。
すごいですよ
真似できない
ね。すごい。そして体力ね。自然を相手に動くわけじゃないですか。今この時にここまでやってしまわないといけないという場面がよく来るらしいんです
そう
よ。
ですよ。そうだよね。明日でいいやが聞かないってい
そう。
う。
今日はここまでで、明日残りやろうって、そこは明日は分からない話なんで、今日やってしまわないとっていう天気によってあるわけで、そこはもう大変ですよ、きっ
なんかそういうふうに考えたことなかった。
と。
なかったけど、そう考えたらすごい。
すごいですね。そう思って、このおいし、ね、野菜や果物をね、食べるとまた、味もひとしおかなと。
いや、そうですね。
そうです。
なんかね、これ農家さんが作ってたんだから、ちゃんと食べなって子供たちには口では言ってきましたけど、そこまでのことを考えて野菜を食べたことはなかった。ちょっと自分自身反省ですね、なんかね。
本当に聞いて知って、あ、そうなのかって分かったときは、本当に意識変わりましたよ、私も。
すごい。
すごい。
長野さんもすごい。
いやいや、味わって。
意識を変えるゆうこさんもすごい。
みんな、これを聞いて味わって食べて、一人でも多く、ね、美味しいと思っ
そうです
て、
ね。
ね、食べる人増えると嬉しいですね。
今日のこの放送を聞くと、野菜の印象が変わるんじゃないですか？
変わると思います。
はい。ぜひ美味しくね、反
はい。
応しながら食べていただきたいですね。
大事にね、なんか腐っちゃった、忘れてて、冷蔵庫の中でも傷んじゃったって、それなしにしましょうっていう感じですね。
そんなの許されないですね。許されない。
綺麗に使い切りましょう。食べ切りましょ
はい。
う。はい。
そうですね。
はい。そうです。ということで、今日は野菜を大事に味わって食べようということで締めたいと思います。
はい。ぜひ皆さん野菜ね、味わって美味しく食べてください。
はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ま
はい、
た来週お会いしましょ
お会いしましょう。こんな野菜できたよ、果物できたよっていうお便りお待ちしてます。
う。お待ちしてます。
はい、それではまた来週。
また来週。
さよなら。